皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。一月ぶりということでございますけど、ご無沙汰しておりまして、今日は4回目ということで、早いものでございますですね。1回目が4月の25日から始まってますので、もう新しい知識もだいぶ体の中に取り込んでですね、だいぶご自分のものになってるかな。逆に言うと細かいところはちょっと忘れてきちゃったかなと、これも致し方ないところでございますけども、今日の予定をまず申し上げます。1限目と2限目はいつもの通り、アマチュアスポーツと世界との文化交流ということで、講義形式で私からご案内差し上げます。テキストにのっとってまいります。そして今日第4回目のマラソンスタディは、3限目からは実践方式、ずっと問題を解いていきます。本年度の予想問題、こちらの小さい方のテキストですね、こちらの方に今年の、時事的なものを加味したものが数多くございますので、こちらとこちらを先に、そして、本テキスト、メインテキストの一番後ろにも昨年度の予想問題という形になっておりますけれども、これは毎年通用できるような、いつでも出されるような予想問題ありますので、これを解いていきます。で、順番は決まっておりまして、産業、経済、政治、文化、こういう順番で解いていきます。で、その中で設問が出てきた時にですね、まだ触れてない EU ですとか国連ですとか、まだテキストの中で触れておりませんけども、そちらも一緒に問題を解きながら触れていきたいと思いますので、ほとんどそれでメインのテキストはカバーできるかと思います。ただし文化の部分は毎年毎年当てに行っております。こういう問題が出るだろうなって当てに行ってますので、去年の文化のメインテキスト、去年の文化のところは去年用にほとんど色合いがなってます。ですから文化は今年用は全部40問、10年用、今年用の薄い方のテキストにご用意させていただいてますので、文化についてはこの薄い方だけを解いていこうということでございます。というわけで、ではそれ3限目からですから、1限目2限目では、いつも通り1限目はこちらから参りましょう。今年のテキストのですね、薄い方の2010年用のテキストの16ページをお開けください。日本のアマチュアスポーツというのが出てまいりました。まず日本のアマチュアスポーツ、この右側にですね、ちょっとお書きいただきたいんですが、日本のスポーツの特徴です。いいですか。日本ほど多くのスポーツが競技として親しまれている国はない。日本ほど多くのスポーツが競技として親しまれている国はないということらしいんですね。日本ほど多くのスポーツが競技として親しまれている国はない。これは日本のアマチュアスポーツの特徴だと言われています。で、なんでこのスポーツというところを取り上げて今日1限目に申し上げるかと言いますと、実はですね、一昨年08年ですけれども、急に、この一般常識の本試験にこんな問題が出てきました。社会生活基本調査という調査からの出題ですとあったんですけども、日本で最も行われているスポーツは何ですかって、こんな出題がありましてですね、この調査は5年ごとに行われる調査だそうでして、07年の調査です。ですから次は12年ですから、もうこの問題出ないんです。5年ごとですから。いいですね。で、どういう回答だったかわからなかったですね。これ日本で最も行われているスポーツは何ですか、いろいろ出てるんですよ。出てるんですけど、1番がなんとウォーキング、軽い体操で、これは1番って乗っけてあったんです。で、2位と3位は何ですかって問題だったんですよ。で、2位と3位って何だろうと。2番はですね、なんとボーリング。ボーリングを好きな方には申し訳ないですけど、今時ボーリングやるかいなってぐらいなんですね。本当は好きな方すいませんよ、本当に。これ2番だそうです。で、3番が何かっていうと水泳だそうです。まあ、分からないことでもないですよ。 これも年齢関係なくやれますですからね。あとはあの選択肢は釣りとかゴルフとかジョッキングマラソンとか、それぞれ自分がお好きなものは釣りだろうとかですね、おーゴルフやるからゴルフに決まってんだろうとか、それぞれあると思うんですけども、結局2位と3位というものを答えさせる問題で、はっきり言ってほとんどできなかったんです。正答率が非常に低い問題でございます。もうこんなのできるかよ、二度出ないだろうなと思ってましたら、去年は今度こういう形で出たんです。去年も覚えてらっしゃいますよね。去年の形は、大門の9です。日本で盛んなスポーツの一つに野球がある。ペケペケの甲子園球場で、甲子園球場どこにあるんですか。いや地理の問題だろうって言うんですけども、そういう問題が出てきました。まあ、これは西宮市っていうところなんですけど、甲子園球場の話題があって、あと甲子園球場の夏の大会は何校で争われるんですか、っていう問題。あとですね、2009年に発足したペケペケには女性プロ野球選手を採用した球団が入ってる。女性プロ野球選手っているのっていうのはこういう問題でございまして、3問だったんですけども、これもあの一番最初の西宮市っていうのは分かるんですけど、あとは49校が出場して関西独立リーグ知らないよなっていうような問題でございました。ですから難しい問題でございまして、平均点を下げるためにこのスポーツっていうのは利用されてるなと思うんですけれども、また出るかもしれない。一昨年去年と来たんで、今年もまあ多分出てくるだろう、難しい問題出てくるだろうとの見込んでいるんですけども、一応やっとこうと、そこで取れたら大きいじゃないかということで、ここのところの項目で選ばせていただいてます。それで、去年高校野球の夏の大会が出ましたので、また似たようなところ出てくるかもしれない、万が一ってのもまあ怖いんで、この高校野球についてお話しさせてあげる。そして、サッカーのこともありましたですよね。今年はサッカーだろうと、今年は出てるとしたらサッカーだよっておっしゃるかもしれませんですけども、サッカー盛り上がったのはここのところのお話でして、ここのところの1、2週間ですから、この問題を作る時の3月いっぱいとか4月ぐらいまでサッカーの3の字もないですからね。でもうサッカーを好きな方なんてのは日本の代表がもう全然振るわないんで怒っちゃって、何やってんだってこういうああいう感じでしたよね。もうすごかったですよ、岡田監督やめろとか、岡田にレッドカードとかですね、もうひどい人がネズミ男妖怪村帰れとかですね、もうそりゃないだろうっていうぐらいのことだったんですよね。ちょっと前の話ですよ。今は岡ちゃんごめん土下座して謝るとかですね、懺悔してるって話なんですけれども、まあそれは起きまして、ですからサッカーについてもそのワールドカップの以前のところはちょっと野球との対比でお話しさせてあげます。でなんとポイントはですね、ラグビーで新しい動きがありました。ワールドカップラグビー日本でやるとこ決まったんですよ。これラグビー出るかもしれない。でもう一つは、なんで大学野球なの。今年はハンカチ世代っていうらしいんです。もうピンときた方はいいですよ、ピンときた方はこれ吹いてましたですね。結構昔じゃないか、4年前です。あの斉藤選手は今年早稲田の野球部のキャプテン4年生で、あの今年4年生にものすごくいい選手が揃っているんで、今年のドラフトっていうのはものすごく熱くなると言われてるんです。ですから大学野球って、東京六大学ってちょっと知っときましょうということで出してございます。そして駅伝、日本発祥のスポーツって言うんですか、もう駅伝っていうカラオケみたいなですね、藤山芸者カラオケ駅伝ってぐらい今駅伝がそうなんですよ。ですから駅伝についてももしかしたら出てくるかもしれないなっていうようなことで項目立てしてございます。はい、というわけで浅く広くでございます。ざーっとお話し差し上げます。ミニテストも後で確認させていただきますが、浅く広くちょっと確認していきたいと思います。さあそれでは、開いていただきました16ページに参りましょうね。高校野球からいきますよ。教育の一環だそうです。あくまで勝負じゃなくて教育の一環として行っているですね。選抜高等学校野球大会ですか。教育の一環というのはちょっと高校野球の右側でもちょっと一言書いておいていただければいいですね。教育の一環、ただ強ければいいってわけじゃないんだということなんです。まずですね、去年出たのは夏の大会なんですけども、春にも大会がありまして、 春の甲子園、球場は甲子園球場です。選抜って言われます。新2年生と新3年生が出場するんです。なぜなら3月の末からですから、新1年生はまだ高校入ってないんですね。で、どこが夏の大会と違うのか、まあ夏もちょっとよく分かんないって方もいらっしゃるでしょうが、その前の秋の大会でいい成績を残した高校が選ばれるんですって。ですから選抜、勝ち上がってくんじゃないんです。秋の大会の関東大会、東海大会、近畿大会とかでいい成績を収めた、その中であの高校はっていうふうに選ばれるんだそうです。ですからちょっとなんであそこ選ばれるだろうっていうのは部分やや残るって言うんですけども、出場コースは32、47都道府県があって32しか選ばれませんから、そうなんです。選抜に選ばれない県っていうのは結構あるわけでして、そういう意味では盛り上がりは夏の方が盛り上がるわけですよね。ですね。で、3月の下旬から4月の上旬にかけて開催されます。もちろん甲子園球場ですね。選抜大会っていうふうに言います。新1年生は入っておりません。出場コースは32ですね。そして去年出ましたもの復習ですけども、全国高等学校野球選手権大会夏の甲子園選手権とかって言うんですけども、ずーっと勝ってくんです。予選からずーっとずーっとずーっとずーっと勝って、で、甲子園でもずーっと優勝したチームってのは、一回も負けなかったっていうすごいことですよね。一回も全国で一回も負けなかったチームを決めるための大会でございます。出場コースが49。なんで49なんだって、これ難しい数字になりますが、去年これ出たんです。47都道府県から1校ずつ。ただし、北海道は広いので、南と北で2校。東京も個数が多いんで、東と西と分けて2校。ですから47に1つと1つが加わって49個。去年こんな変なところに出されちゃったんですね。ちょっと知らないと無理だろう。トーナメント大会でございます。ずーっと勝ち上がってくるんです。国民的行事って、ちょっとこうラインマーカー敷いていただいて、しかもですね、珍しいって言い方はちょっと怒られそうなんですが、ほとんどのこういう全国的なイベントってのは、東京発、関東発信のものが多いんです、今や。東京一極集中ですからね。ところが、甲子園ですね。ですから、関西発のイベントなんです。関西発信のこのイベントで全国がもう大変なフィーバーになるという国民的行事でございます。そうなんです。何もあんな時期にあんな炎天下に夏ですよ。これからの本当に真夏の時に8月の6日ぐらいからお盆過ぎまでやるんです。東京ドームでやりゃいいじゃないのって声あるんですよ。教育の一環だったんだな。もう二社目になったらどうすんのよって話もあるんですけれども、でもですね、やっぱりあの東京ドームですよ。人工芝で、人工芝っていうのはあの足腰の負担もまあきついらしいんですよ。人工のものですから。で、ちょっと滑ったりするとその火傷しちゃうらしいんですね。ですから本当の意味で教育の一環という意味で、あの青空の下、人工じゃない天然の芝の中でやりましょうということでやってるらしいんですね。社会現象となるほどの盛り上がりを見せる学生スポーツ最大の大会ですから、日本の中であらゆるそれはスポーツが日本では競技されているんだけども、これ一つ何が一番って言ったら、この夏の高校野球とこういうことになるわけです。全国大会は日本高等野球が高等学校野球連盟と新聞社、はい、新聞社がこういうマスコミが講演しております、講演というよりも主催になってますが、春は毎日新聞ですね。で、夏は朝日新聞ですから、この朝日新聞が、この高校野球を、まあ、メインでやっている、責任を持ってやっているというふうに考えていただいて、でも春は毎日新聞だ。毎日新聞はですね、春もそうなんですけども、毎日新聞がずっと力を入れてましたのは社会人野球なんです。 社会人野球、高校野球は言ってみれば朝日新聞、社会人野球、都市対抗野球っていうのが毎日新聞。じゃあもう一つの読売は、読売は、はい、ジャイアンツでしょ、プロ野球というふうに各新聞社が、その野球がまだこんなに六大学野球だけしか人気がなかった頃に、じゃあそれぞれの新聞社が選んだわけですよね。言ってみれば私はこれだ、将来性を買ってどれで、結局一番今流行ってるのはプロ野球と、読売新聞が一番自分のところで読売ジャイアンツというものをわーっと盛り上げて、またいいスターの選手がいて今一番人気になりました。一番今聞かないのが毎日新聞の都市対抗、社会人どうなっちゃってんだろうな、社会人手伝やってんだってなぐらいになっちゃってるんですけども、というふうに、マスコミと野球というのはまあ共に、そんな形で進んできてるんだということもちょっと、はい、お気づきいただければと思います。さてこの甲子園ですけれども、春は5試合、決勝までですよ、まあ、あの日本一になる前春は5試合、夏は6試合やるわけです。大変なものですよ。ですから1人のピッチャー投手が1人で6試合、その前に予選でももう4試合5試合投げてきてますから、1人じゃ無理だということで、何人かのピッチャーが今や助け合ってやっていくということでございます。負けちゃうとですね、まあ勝ち上がってずーっと無敗でいくのは1個だけですよね。どっかでほとんどのまあ、チームは負けちゃうんです。負けるとあの土持ってきますよね。甲子園の土ってみんなこう自分のどうでしょう、あれは靴入れかなんかにこう土入れて持って帰りますよね。何やってんの、あれは一生の思い出にってことで持ち帰るらしいんですけども、あの甲子園の土ってどっから持ってきてんの、甲子園で生えるわけありませんから、植物じゃないんで。あれ調べてみました。どうでもいいだろって言われそうですけどもね、甲子園の土っていうのはですね、特に夏は3年生にとってあれ最後なんです。あの試合でも野球一生やらないって人もいるんですね。ということで持って帰るんですけども、今は鹿児島県の鹿屋っていうところで取れる黒土、それとですね中国の福建省の白い砂、もともと甲子園のそばの浜で取れる砂だったらしいんですが、それとも今取れなくなっちゃった、中国から運んできてですね、この黒い砂と白い砂を混ぜ合わせて、甲子園にこう撒いているということです。ですから野球別にお好きじゃない方も、中国の福建省行ってですね白い砂持ってきていただければ、甲子園の砂がご自宅で、手に入るということにもなるんですけども、はい、ということでこの砂を持って土を持って帰るくらい、青春の思い出、一生の思い出ということになります。そんなところでですね、夏は1年生から出場できるんです。夏1年生って言っても春まで中学3年生だったんですね。でなんと今歴史に残る桑田さんという方がいるんですよ、元巨人で。調べてみるとそうです、1年生の時に出てきてですよ、全国優勝、1年生の時出てきてずっと投げたんですよ、6試合全部投げて優勝、半年前まで厨房ですよ、あの2年生3年生の全国勝ち上がってきた人とやってですね全国優勝、その後ずっと2年生3年生の夏まで全部この甲子園に出てきて、春も夏もで高校生の3年生の夏も優勝という。ですから高校野球という日本全国が一番注目する高校生の、まあ、スポーツの大会で一番この印象に残っているのがこの桑田さんという人と相棒の清原さんという、まあ、いわば大スターのわけでございますね。そういえばそうだったなという感じがいたします。で今はですね甲子園という言葉がもう一人歩きしまして、全国の高校生の日本一を決める大会を全部こうやって呼んでるらしいんですよ。ファッション甲子園とかダンス甲子園、版画甲子園、版画甲子園別に甲子園でやってるわけじゃないですよ、やるわけ。ところがこういうふうに呼んでますくらい、この甲子園のという言葉のイメージっていうのはあると。俳句甲子園とかあるらしいんですね。高校生だけじゃないと思いますよ、もうちょっと年齢層高いと思います。居酒屋甲子園、高校生がやるわけないですでだくらい、すごいことなんだなこの甲子園っていう言葉自体が。 というふうにお考えいただければいいと思うんですが、さあ話はですね、ここからテキストで言いますと、右の下、大学野球、先ほどちょっとご紹介しました。最近の甲子園といえば、2006年に決勝戦で決着がつかないでもう一回次の日やったんですよね。早実のあの斉藤佑樹投手とから、駒大苫小牧舞という、北海道、そのチームは2年連続優勝してて、3年連続で優勝するかっていう時に、今マー君って楽天東北にいますですね、田中投手で、結局そのハンカチ王子の斉藤投手、早稲田実業が1対0で勝ったという、まあですから大変な視聴率で 30% 近い視聴率がつくっていうんですよね。で日本中が見て、でそのまあマー君、田中投手はプロ野球に行き、でその早実の斉藤投手は早稲田実業から早稲田に行ったということでして、じゃあその大学野球とは何ぞや、東京六大学野球、今度17ページの右の下です。ちょっとお読み上げします。プロ野球人気が高まりを見せるまで、野球といえば六大学、六大学といえば野球という時期がなく、そうなんです。ずっと明治、大正、昭和、戦後のある時期までは、野球といえば六大学野球だったんです。もちろん甲子園の高校野球、まあ中等野球って言うんですか、やってましたんですけども、野球を見に行くったら、まあ、やっぱりこういう六大学野球、神宮球場でございます。球場は神宮球場ですね。信濃町からでもいいです、千駄ヶ谷でもいいです、あの神宮でございます。日本の野球人気の中心的存在でした。土日に神宮球場で開催されるんです。土日って決まってるんです。ですから土曜日曜1勝1敗になるとどうなるかですね。春のリーグ戦と秋のリーグ戦ってあるんですけども、1勝1敗じゃ困るんです。どっちかが勝ち負けを決めるまでやりますから、月曜日にやるってことになるんですね。でこれは学生からするとどういうことかっていうと、早慶戦ってなるんですけども、たまたま私はその早慶の総の方なんです。土日が1勝1敗になると月曜日試合ありますね、自動的に学校休みになっちゃうんです。開いてるんですけど誰も行かないってことになってます。ですからこれ休んでもいいってことになってます。ですから土日で勝ったりすると非常に評判良くないんですね。ですから土曜日に早稲田勝つと日曜日は慶応を勝ってくれねえかな、なんとか勝ってほしいっていう気持ちに本音はなっているということでございまして、はい、土日ですからどうなるか、平均入場者数が最も多い。でどうしてこの六大学が、でも今そんなにあれじゃないよなっていうのはどういうことかって言いますと、もうちょっと読んでますよ。プロアマチュア球界へも多数の人材を送り出してきました。送り出すその会議をドラフト会議って言います。自分で好きなプロの球団には行けないんですね。行けないです。選んでもらうってことで、まあいろいろ改善になってますが、基本的には、本当に行けるのは一人だけ、各球団で一人だけはお互いに、じゃあって前もって相談して行けるんですけども、あとは選んでもらうドラフトを待っている、あるいは抽選で決めるっていうような、会議が秋に行われるわけです。で今年はその目玉となるプロ野球に入るべき、プロ野球からぜひ来てくれっていう人たちが今年は非常に多いということでございます。さっき申し上げた東京六大学野球の存在は時流とともに大衆娯楽文化としての野球競技の人気を一般に浸透させ、また第二次世界大戦後にプロ野球人気が高まるまで日本国内における野球競技での指導的立場も兼務した。ですからずっと一番な人気があったのが六大学野球です。ですがある人が出てきてプロ野球の人気が高まりました。これがある人が誰かっていうと、東京六大学野球のスター選手、立教大学のスター選手が、そうです、プロ野球に入りました。長嶋選手、長嶋茂雄さんという、あの方がプロ野球に入ったその時から野球の人気がプロ野球に移ったと。ですからその時から この読売巨人、読売新聞社がまあ新聞の購買数を増やすということの意図もあったんでしょうが、このプロ野球が俄然人気があるってことで、今や野球といえば一番人気が、まあ、プロ野球になっているわけでございます。そして日本の数あるスポーツの中で人気が一番って言ったら、やっぱり、プロ野球という時期がずっと長かったわけでございます。日本国内における野球競技での指導的立場も兼務した、先ほど申し上げました。そして大学軍を区別する称号は他にも存在するが、東京六大学の場合は野球人気の影響もあって、日本において特に認知度の高い名称となっております。神宮球場です。プロ野球ではヤクルト球団、ヤクルトという球団が神宮球場をフランチャイズにしているということでございます。ちなみに神宮球場昔からずっと同じですけども、先ほどの甲子園球場は今年の3月に改修工事が終わりましたですね。甲子園球場今年の3月に、3年間くらいかけてずっと改修工事が終わりました。ですから、甲子園球場の話はまだちょっと今年も、ぼやとして残っているような、まだ出てくるかもしれないってところもございます。はい、繰り返しますが、東京六大学は神宮球場でございますですね。で、厚生高校はこの6つ、六大学といったらこの6つですけども、特に早慶戦なんてのはすごく有名ですね。人を集めます。特にここのところで斉藤選手、先ほどのハンカチ王子が入学しましたら、前年度の3倍の入場者が1年生の時から、1年生に入った時から3倍の入場者が、駆けつけているという人気だそうでございます。はい、というわけで、あとですね、女子プロ野球ってのが書いてありませんけども始まりました。女子プロ野球です。あるんですよ、2チーム、兵庫と京都、関西ですけども2チームプロです。ですからお金をもらって試合をするんです。2チームしかないんで、毎回同じ対戦なんですけども、女の子のプロ野球でしょうっていうつもりで出かけますと結構すごいらしいんです。球速くて走ってですね、おーっと、割とすぐファンになっちゃうなんてことで、今年から始まってます。で、去年問題に出ました吉田恵里ちゃんという方は女子プロ野球じゃないんです。女性で男性のプロ野球の中でやってるんです。で、今どうなったかって言いますと、アメリカに渡りまして、アメリカの男性のですよ、もちろんメジャーリーグっては無理ですから、その下の独立リーグってあるんです。そこでやってます。で、試合に出て投げて、周りは全部大人ですよ、もちろん大人とかムキムキのもうですよ、外国のその中でちっちゃい1506センチくらいの方がですね、投げて、で打って、なんかヒットを打って、そのバットとかが野球の殿堂というところ、アメリカのそこに持ってって飾りますからくださいっていう風になってるらしいんです。まだ選手としてはもちろん活躍まで行ってませんが、プロとして試合には出てるということでございます。ですからなかなかもう野球もですね、非常に広い広がりが今出てるんだと。はい、じゃあこのぐらいでよろしいでしょうか。じゃあ続いてですね、続きますがサッカー行きましょうか。はい、続いてサッカーでございます。先ほどの野球との話とこう比較していきたいと思います。いいですか。高校のサッカーです。全国高等学校サッカー選手権大会、冬の国立って言うんです。なぜなら国立競技場ですね。国立競技場、確かに神宮球場の隣って隣ですけれども、東京オリンピックの時に作られました大きな競技場です。あそこで行いますから冬の国立、これが高校サッカー部の頂点を決めます。全国のサッカー部がずーっと勝ち上がってきて、東京は2校ですから、47都道府県で東京は2校ですから48校トーナメント戦で行われます。もともとは、大阪府豊中村の豊中グラウンドで大阪毎日新聞社の主催による大会として創設されましたということなんですけども、高校のサッカー部ではこうなってます。 なんで高校のサッカー部って言い方するかと言いますと、ここが野球と違うんです。野球は高校の野球部しかないですね。高校生からプロになるっていう人はいないんです。高校卒業したところで会議を経てスカウトされた人がプロに入っていくんですが、はい、サッカーの場合はですね、こうなってます。その下、高円宮杯全日本ユースサッカー選手権。ユースサッカーって何？クラブってのがあります。サッカーはクラブ。まあ、プロのクラブですね。そのプロのクラブがユースっていう、その今後プロに入ってくる人たち、まあ野球で言えば2軍とかって言うんでしょうけども、プロじゃなくって高校生の年代の人たちを一緒に練習させている、それをユースって言うんです。ですから高校生から言いますと、高校に入ってサッカー部に入るって人もいれば、中学から地元のクラブっていうところでずっと教えてもらってたから同じコーチに教えてもらった方がいいから、あえて高校のサッカー部に入らないで地元のクラブってとこでやっていこうって人もいるんです。今どうもそちらの方が多くなってきてるって話もあります。なぜなら、すぐいい成績残せばプロになれるからです。でも、ものすごくいい成績のいいプレーをした人は高校生でありながらプロの試合にちょっと出ていいよっていうようなこともあるらしいんです。その、選手権大会が1989年から開催されております。高校生の年代の日本一決定戦ですから、高校で勝ち上がってきた2校と、そのユース、そのクラブチームから立ち上がってきた全部で24チームで、まあ日本一を決めるんだと、こういう大会でございますですね。3、4行目からいきますよ。基本的に公式戦で対戦する機会のない高校サッカー部とクラブのユースチームが対戦するかつては唯一の大会であった。まあ今は 日頃日常でも高校サッカー部とクラブのユースチームがまあ戦うってことも今できるんですけど、かつてはこれだけでした。また高校サッカー部にとっては前後半45分、トータル90分のプロと同じ試合時間、これはプロの時間です。高校は40分で80分だそうですということになっておりまして、じゃあこのユースサッカーはどこでやるんだ。埼玉スタジアムで決勝戦。埼玉スタジアムというのは2002年にワールドカップが日本と韓国共催で行われた時の準決勝の舞台ということで、まあ10代の子たちにとってはここのプロがやった埼玉スタジアムで決勝できるんだっていうのは、これもまた夢のような話ですねということでございます。ただ高校のサッカー部の方にとっては目指せ国立、通常の高校のサッカー部の方にとってはこの、冬の大会、全国高校学校のサッカー選手権の方が身近ではあるかと思います。というように、日本のサッカーというのは、日本サッカー協会というものが完全にプロもアマチュアも一つのところでガーッと底辺までですね、完全に組織として、作り上げてるって言われてます。そういうところは非常に素晴らしい組織だっていると言われておりますですね。で、なんとですね、そうなんです。どのぐらいすごいかと言いますと、その指導者が35万人も作り上げてて、高校でも何でも指導者コーチが ASABC とかっていう風にコーチのレベルもランク立てしてあって、で S のランクの資格がないとプロのチームの監督とかなれないんです。ですから岡田監督も全部、その指導者としての資格を全部取っていって S の資格っていう、審判もそうなってるというふうに、きちんとプロもアマも含めて組織だっていうのがサッカー界だと言われてます。野球はそうじゃないですね。プロはプロで、社会人は社会人で、高校野球は高校野球というふうに分かれていると言われてます。さあ、というわけで、続いてどんどんいきますですよ。今度は高校ラグビーいきましょう。ラグビー、全国高等学校ラグビーフットボール大会、こちらは花園ラグビー場、 大阪府東大阪市の花園ラグビー場ですから、花園って言ったらこれラグビーの話です。甲子園って言ったら野球、高校野球っていうように、花園って言ったら高校のラグビーなんです。12月の27日から1月の7日ぐらいまで、このお正月の時期に、行われます。冬の時期でございますね。これは全国で51校。面白いのはですね、ラグビーは大阪代表が3校、東京と北海道は2校ずつ。じゃあ大阪は強いんだ。大阪だけは代表が3校出るんです、ラグビーは。じゃあラグビーも近畿、関西がメインなんだなということも言えますですね。さあそこでラグビーですけども、高校ラグビーについてはこのぐらいで結構です。なんと2019年にラグビーのワールドカップが日本で行われることが決定しました。2019年ですから、あとまあ9年ぐらいあるんですけれども、このラグビーのワールドカップ、あんまり女性の方でラグビーってどんなんだっけ、ラグビーってよくわからなくってって方おっしゃるかもしれませんが、なんと、サッカーのワールドカップ今盛り上がってますね。そして夏のオリンピック、もう一つがラグビーのワールドカップ、この3つの大会が世界の三大スポーツの祭典だって言われてます。前回の大会でも42億人の方が世界で見られたんですよ、ラグビーですから。ラグビーファンというのは世界に非常に多いと。そういう意味では日本はちょっとあまり強くないんで、体が大きくないとなかなかうまくいかないところもあるんで、人気はややいまいちですが、これから、強くして、このワールドカップが2019年に来ますので、この時までになんとか日本を世界のランクにしようと言っております。今は世界ランク13位だそうですけど。さてもう一つラグビーでいいですか、話区別してくださいね。7人制のラグビーっていうのがあります。これが2016年のオリンピック、リオデジャネイロ、そこからオリンピック種目になります、決定しました。7人制ラグビーです。ですからラグビーちょっと今こういうことで2つぐらいですね、新しい動きが出てるんです。2016年ラグビーとゴルフがオリンピックの種目になるんです。じゃあ石川遼君とか出るの、多分出るんじゃないかと思います。タイガーウズ忙しそうだけど出るの、出るんじゃないかと言われてますよ。これ2016年ですね。で7人制のラグビーってのは、普通ラグビーって15人制ですね。15人でやるんですよ。ラグビーって15人でやるんです。7人制のラグビーって言いますと、人数半分以下になりますから、あんまり人と人がドーンとぶつかったり、っていうことは15人ほどなくって、走ったり、パスしたり、つまり体があんまり大きくなくても、走ったり、投げたりする小技がうまければってことで、日本に有利なラグビーなんです。セブンスっていうらしいんですが、7人制のラグビー、人数少ないですから、試合時間もうんと短くなるらしいんですね。普通はまあ40分とか45分とかそのぐらいで、前後半やるんですが、それは10分とか15分ぐらいでやる。ですから非常にスピーディーな、これがオリンピックで取り入れられた7人制のラグビー、セブンスです。繰り返しますが、2016年のオリンピックからゴルフとともに種目になりました。で、日本でワールドカップが行われるのは2019年のことでございます。ワールドカップのこのチケットとか、決勝のチケットが8万円とかって言いますよ。一番安いところでも2万5千とか。それでももういっぱい、6万人とかでもう満杯になるっていう、このラグビーのワールドカップでございます。そういう大会でございますね。さあそうしましたらですね、今度、残りですけども、ね、大学駅伝いきましょう。右の上でございます。大学駅伝、駅伝というのはご存知でございますね。たすきを渡して で次から次へとリレー形式で走っていく、ああいう競技でございます。数人で長距離をリレーで走っていく、そういう陸上競技でございます。日本から生まれた競技で、大学駅伝といえばいろいろあるんですが、一番人気はこれ、東京箱根間往復大学駅伝競争。これお正月にやってますですよね。でも大変な視聴率らしいんです、この箱根の駅伝ですから。とにかくこれに出たい出たいということで、関西の方もこの箱根に出たいからって関東の大学に進学したりするということらしいんですけども、本来は大学対抗駅伝の関東ローカル大会です。関東の大学だけで行うんです。出雲駅伝、全日本大学駅伝の方が全国大会なんですけども、ですがテレビで中継するようになって、この箱根の駅伝が特にまたお正月にやって、皆さん家にいる時だもんですから、テレビをかけますです、つけます。ちょうどどうしようかな、初詣行ってこようかな、まあこれ見てからにしようかなんて朝からやってますから。それでですね、すごい人気になりました。ですから女子に比べて男子のマラソンが振るわないのはこの駅伝のせいだって言われてます。でどういうこと、大学時代にですね、駅伝この箱根出たいんだ、テレビで映ったりするから、おじいちゃんおばあちゃんも見てくれって。ですから本当はマラソンの練習すりゃいいって人がですね、この12キロとか20キロぐらいのマラソンに比べて短い、この練習ばっかりやっちゃうんで、ですから本当だったらマラソンの選手として体制しそうだった人が、これのためにっていうぐらい、大学生のランナーにとってはすごい人気のということになってるわけですね。女子は金メダル取ったりしますもんね。女子はこういうのないわけです。でどのぐらい走るのかと言いますと、どっからか、これは読売新聞が行っているものですから、東京千代田区の大手町、読売新聞の東京本社前から鶴見、戸塚ですか、平塚行って横浜行って戸塚平塚行って小田原、ずーっと海沿いにずーっと行くわけです。左に相模湾を見ながら、それで小田原から山をぐーっと登っていってですね、芦ノ湖まで行くんですよ。芦ノ湖ですよ。そこを行って次の日に今度戻ってくる往復でございます。オール108キロ、復路 109.9、まあ110キロですから、合わせてどうでしょう、218キロ。マラソンの5倍ぐらい走るわけですね。まあ10人で走るんですけど。こういうこと、1月の2日と1月の3日でございます。山から下ってくる、芦ノ湖からずーっと今度山下ってきますよね。25キロぐらい出るんですけど、スピードが、それでずーっと走ってくるわけです。25キロです。自転車で結構飛ばしてるな、ちょっと怖いくらい飛ばしてるなって、これ25キロぐらいですよ。あれでブワーッと走ってきちゃうんで、膝やられたりするらしいんですね、さすがに走ってる方でも。そういう過酷なレースです。標高差が864メートルある。なんでそんなにこの箱根でやるのってことなんですよ。これ調べましたらこういうことらしいです。大正9年に始まったんですが、もともと日本人によるアメリカ大陸横断、これを考えてたらしいんですよ。そんな無理なっていうか、ですからアメリカも日本と同じぐらいの広さと思ってたんでしょうかね。電車でも2日、丸2日かかるってアメリカ大陸を、その予選会だと、その予選会で日本で練習するんだと。だからロッキー山脈を越えなきゃいけないから、ロッキー山脈あることを知ってた、ロッキー山脈を想定してコースの中に山がなきゃいけないということで箱根を選んだという、随分ミニチュアな話なんですけども、アメリカかと思うっていう、そういうことだったんだ。それで今箱根というのが残っているということでございます。沿道で小旗張りこうやってましたですね。小旗の読売新聞とか放置新聞が、旗これ持ってください、これで沿道でってやって、こう走ってる人に頑張れってやってましたですね。あれくじがついてるんですよ、懸賞が。なぜか分かりません。頑張れって走ってって、一瞬でもうバーって走ってきますね。頑張れってもういらねえやって捨てちゃうわけですよ、みんな。捨てちゃったらその辺に小旗でも大変なゴミになっちゃうんで、懸賞がついてるんで、最後終わったらこの番号で当たりくじですから最後まで持っててください。誰も捨てないで持ってるという、結構考えてあるわけでございます。まあ、そういうことなのか。はい。 ということでですね、大学としてはこの箱根駅伝に出てもうずーっと追っかけてますから名前が上がるわけです。ですからそのこれで優勝したりしますと次のもう2月3月ですよね、受験でその年に間に合わなくてもその翌年の受験者が増えるんです。ですからとにかく強くしてこの箱根に出なきゃってことでアフリカまでスカウティング行ってですね、毎日学校まで走って帰ってらっしゃる方、おいちょっとこれ日本に来いそろばんの留学生でやってくれってことでですね、ですから各大学そういう留学生は一人だけって決めてるとかっていうことでございます。ということで、いろいろな意味合いがあって選手としてはご自分のまあ有名になるっていうのはやっぱりそんな気持ちも楽でしょうし、大学者は大学経営の一環として PR にもなるという箱根駅伝でございました。さあというわけでさーっとでございますですけども、出そうだなっていう観点から選ばせていただきましたスポーツ、さあじゃあお聞きしますですけどもよろしいですか。ちょっとメモリ足りなかったってことところはですね、この今から申し上げますミニテストの中でもう一度どっかにメモっていただいてもいいかと思いますですよ。聞かれそうな点、はい、ミニテストにしてまいりました。では春の甲子園お聞きします。出場校数は何校でしたっけ。32校。これ難しいな、これ見ながらでいいですよ。32校普通だそうです。別名は何て言いますか。選抜って言います。そうですね、選抜です。じゃあ夏の甲子園去年の問題と同じです。出場校数は49校、47都道府県プラス2ですが、プラス2っていうのはどことどこの都道府県でしたっけ。2校出ますのは北海道と東京、はいですね。で今度は主催の新聞社について申し上げますが、春の大会の主催は毎日新聞、夏は朝日新聞、じゃあ読売新聞が力を入れているのは社会人大学プロどれでしたっけ。プロ野球、いいですね、読売ジャイアンツのことです。サッカーには高校別の日本一とクラブユースチームを混ざっての日本一を決める大会があります。サッカープロとアマチュアの交流が盛んということでもあります。正月サッカーとして有名なのはどっち、その会場はどっち、どこでしょうか。正月サッカーとして有名なのは高等学校サッカー選手権大会、冬のペケペケって言います。国立競技場で行います。国立競技場で行いま す, です、ね、高円宮杯というのは秋に行われるそうです。こちらは秋に行われます。高等学校のラグビーで全国1位を決める選手権会場は、会場はどこでしょうか。大阪です。花園ラグビー場ですね、花園ラグビー場。2019年に開催されるのはワールドカップ何の種目でしょうか。日本開催が決まりました。ラグビーでございます。じゃあ2006年にオリンピック種目となるのがラグビーとゴルフですが、ラグビー何人で行うラグビーですか。7人制です。セブンスって言います。7人です。普段は15人ですがこれは7人制です。さて駅伝リレー形式でつないでいくリレーをしていきますが、何をつないでいくんでしょうか。タスキです。いいですね、各大学ごとに自分の大学のカラーが入ったタスキです。箱根駅伝は大手町からどこまで往復をするんですか。芦ノ湖、いいですね、芦ノ湖です。芦ノ湖の近くに箱根駅伝のミュージアムがあって、一年中ずっとそこ今観光名所になってますですよ、はい、距離は217キロ、マラソンの約何倍ですか。マラソンは 42.195 キロですから約5倍ってことになる。それだけ走るわけです。さあ大学野球でございます。大学野球あるいは高校野球もそうですが、プロに入る際にくぐる 契約する球団を決める会議を何て言いますか？ドラフト会議って言います。ドラフト会議って言います。今年の目玉は、ペケペケ世代って呼ばれる今年4年生ですが、ペケペケ世代ってのは、あの王子の名前を取って、ペケペケ世代って言います。ハンカチ世代って言います。今年はハンカチ世代。松坂投手がいた時は松坂世代だと言いました。今年はハンカチ世代といって、非常に有望な選手がドラフトを待っております。特に大学生です。戦前戦後と日本の野球を引っ張ってきたのはズバリどこ？何の野球？大学野球ですよ。どこの大学？東京六大学野球。使用する球場は神宮球場。プロ野球で使っている、フランチャイズにしている球団はヤクルトスワローズ。そうですね。ですからヤクルトがどうしてもあの斉藤選手を欲しいというふうに今言ってるわけでございます。どうなるか。はい、ということでアマチュアスポーツ、プロ野球も含めてですけれども、はい、浅く広く申し上げました。では1ゲーム目はこのあたりまでとさせていただきます。で10分間休憩でございます。